恵み深い天のお父様、この素晴らしい朝をありがとうございます。ここに来て私たちは憩いを得、そして、力を蓄えながらやがての時を待ち望んでいますけれども、寒いので体調を崩し始めているご家族もおられます。神様がお一人一人を励まして、そして癒して、雪のようにその心を清め、また体に活力をお与えくださるようお願いします。この時各地で心細く生活しているお一人一人、あなたが瞳のように守り、三翼の陰にかくまってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめに、良い知らせがあります。聖書のプレゼントが多分60冊かなと聞きましたが届きました。これは命の言葉社が私たちのためにプレゼントしてくださった。聖書とは言ってもこれは売り物ですから、ちょっとこれ値段書いてないんですが、目の悪い、ちょっとご不自由な方には大きいもの、6000円ぐらいするものですね。他のものも4000円とか多分3000円ぐらいすると思います。まあ便利なのは目が小さくてもいい人は子供の分もあるそうですから、持ち運びはこれが一番便利と思います。まあちょっと重くても小さいのは見えないという人はこれがいいし、かなり重いから誰かに持っていただいて持ち運びしたい人はこれがいいと思いますね。一人一冊ずつ。これ4400円だ、真ん中でも。買ったらみんな高いもので3000円、4000円、6000円のものを、これは本当はね、私たち、ここには届かないかなと思ったんです。この会社の会長さんが、ここにはね、何としてもいち早く届けなさいということで、新潟経由でね、届けてくださったんです。ありがたいことです。それでは、明日からは、これ終わったら下で受け取って、明日からはこの聖書をお持ちください。それでは今日はちょっとマタイの福音書を離れまして、マタイの次はマルコなんです。マルコの次はルカなんです。ルカの次がヨハネの福音書なんです。それではヨハネの福音書の15章の16節というところをまず探しましょう。聖書の新約聖書の前から4番目がヨハネと書いてあります。そこの15章です。何回か聖書を開くうちに少しずつどこに何があるかなんとなく分かってくるものですから、今日はヨハネ、キリストのお弟子さんの中で一番若かった、私が一番愛されたと思ったようです。この人は長生きした人です。ヨハネ15章の今度は小さい数字の16節、それではご一緒にヨハネ15章16節を読みましょう。はい。あなた方がではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。結構私たちの教会堂がなくなって、事務所も本部も何もなくなってしまいました。4つも教会堂があったのに1つもなくなってしまいました。まあ、かろうじてっていうと変ですが、今はネットの時代なのでホームページがちょっと教会みたいになって結構見てるらしいんです。昨日ある先生だったかお電話で、先生すっかり痩せちゃって、痩せてるように多分映ってるみたいですね。 昨日のこの写真か動画か分かりませんが、なんかすっかりげっそり痩せてしまってということでした。で、私はこれから太るわけいかないなとそれを聞いて思ったんです。月曜日には今回の被災地についてキリスト教でどういう支援ができるか、その被災した牧師として話してくださいっていうのがあるのに、なんか非常に肥えていいものを食べているようにしていったんでは本当に被災したかと言われるので、私はますます痩せる運命にあるでしょうと思ったんですけども、まあとにかくこの動画やまたいろんな教会のホームページで私たちのチリチリになっている教会員も心細いでしょうが、一緒に同じ心で、教会堂はない、また私たちの双葉町もない、まあだけどネットはあるし、私たちは電話はできるし、今は携帯電話だし、心はつながっているしという、そういうネットワークで、まあこれも味のある教会かなと、まあ時空を超えた教会というと大げさですが、連帯して、私は本当に教会はこれで終わりかなと思ったんです。3月6日で突然、まあシャットダウンというか、こんな時メルトダウンなんて言葉使っちゃいけないでしょうが、もう100年持つつもりの教会堂は2年で終わり、そして4月からデイサービスを教会でやろうといった話も、あれ何だったんだってなってね、もう全てがなくなって、あとは閉じるまでの後始末をして、もしかして消えていくのかなと思ったんですが、ここで礼拝が始まり、まるで毎日が教会のように礼拝をし、ある人はキャンプ場みたいだと言いましたが、また遠くに行ってもネットで、関係ない教会の人までもここにつながって、いや不思議な連帯というか、神様のネットワークというか感じます。ところで、私そういうわけで今日から皆さんのもとを失礼するので、しばらく、まあ下で冗談半分に必ず帰ってきますと言いましたら、私も急に不安になってですね、私がまず心変わりする不安、それから皆さんが帰ってこないんじゃないかと、あの一言で思ったんじゃないかという不安でですね、いや火曜日だったよね帰ってくるのって言って、今日水曜日じゃないって言って、いや連絡が通じなくなった、この携帯電話使われてませんって、流れるよって言って、この風の頼りに、どうやらね、先生は南下して南に下り、家内の故郷の宮崎にいるらしいと。ほんで、成功うどくの農業に勤しんでね、こうして転職したらしいなんていう噂が流れたら、これまたそういうことがよぎっても大変だと思って、今日は選びの箇所。今、読んだ16節も有名なんです。ですから、もう一回、読みましょうか。前半を読みましょう。はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなたが任命したのです。これ選びって言うんです。このキリスト教を体系化した、ね、神学、神様の学問って、もう相当古いものですけども、まあ組織的にこの聖書をバラバラに読むとちょっとちんぷんかんぷんのところもあるので、神という意図でずっと引くと、神についてどんなことを教えているか、どれほど正しいか、どれほど揺るぎないか、どれほど清いかとかね、あれ人間についての意図をずっと引っ張ると、この分厚いところから人間がブワーッと出てきてね、でそれを組織的にまとめた組織神学という、別にこんなこと知らなくてもいいんですが、まあいろいろ深いものがあります。その中で一つ重要な聖書に一貫している思想が選びなんです。人間は努力じゃないの？努力したものが成果を得るし、能力あるものがのし上がっていくし、これは人間が決めた人間の世界の営みで、神の国はまるで違うよって。これ下手に能力ある人が受け入れられないんです。努力が全て。俺はここまで構築してきたって。だから神様に頼るとか、神様の恵みに預かるということがなかなか入らないんです。それで心貧しいものは幸せだということをイエス様の言葉をすでに学びました。今日の聖書の箇所は、私たちが好きでアジア人なんじゃないし、200年前の震災前に生まれるんじゃないし、50年後でもないし、たまたまなんかない。神様の選びだ。だから神を信じるべくして信じるような環境と心になったんです。これは自分の願いとか、ことは人間の願いとか、努力によるのではないんです。事実、このヨハネの福音書を書いたヨハネは、もともとプロの漁師でした。海じゃなくて湖の、まあ向こうは投網の世界でした。キリストよ、こんな人生で終わりたくない、弟子にしてくれと言わなかったんです。 あなたを人間を取る漁師にするなどと言われた漁師たちが、私についてきなさいと言われて、ただ応答したんです。イエス・キリストが私を信じないかと言われて、いや、信じませんという自由もあります。しかし私たちはその自由をそういうふうに使わずに、本当にあなたにお従いしたいです。本当にあなたに感謝したいですと、心の扉を開く自由を私たちは使いました。ね、けれどもそれを総体として全体として、すべては神様から出発し、あなたはそれを受けたのだ。手を払いのけなかったのだ。子供はお母さんお父さんを選んだんじゃないです。気がついたら愛されていたんです。寝込んだら寝ずの看病をしてもらったんです。教育費から何から全部無償だったんです。他ではありえない世界ですね。何の見返りも求めないんです。自分に価値があるというわけではなく、親の側の一方的な、それに育まれて、ただ食べ物があり、ただ小屋があれば人間は人間になるわけじゃないんです。愛がなければ人は育ちません。で、神様は私たちを選んでここに導かれました。ですから話を戻すと、私は選ばれて被災した牧師であるとようやく考えられる気持ちになり、不思議ですね、人の心って。神様は復活のプログラムをもう事前に刷り込んでいるんじゃないかと思います。何度も言いましたが、うちの家内は聞けば20年以上前からその不思議な夢を見てたんだそうです。とにかく教会員が合宿をして旅をしてキャンプ場みたいなずーっと点々と教会が大所帯でね、私も何度かなんだろうこれって言われたから、だからそれは象徴的に教会がいわゆるキャンプや合宿みたいだっていうことで思ってみたんじゃないのと、家内はそれを日記にも書き留めていたそうなんです。今その正夢の中を歩いてるって言うんです。あの夢で見た、もう20年以上前から何回も見た、今その現実でね、で私はこれは神様が刷り込んでくださったかなと思い始めたんです。あまりの激震のショックに全てを失い、何もかも失いね、その中で私たちが壊れないように、あ、どっかで見た風景だというかね、これは、あ、そうだ、夢の中で、もし明日あなたの人生に思いもかけない、こういう道があるかも、またあるかも、あるかもって言われて、いや、本当にあったってね。神様は私たちに、もしかしたら、ね、あなたをこの時のために選んだんだよと。で、私はだから昨日運転をしながら、なんかね、力が湧いてきた。そうか。だったらやってやろうじゃないかとね。あんまりいつまでも目覚ませしていても、そうじゃないと。これはね、選ばれて審査にやったんだと。会いたくたって会える牧師はね、こんな光栄な特権なことはないと。ね、なんと退屈しない素晴らしい人生かと。だったらあちこちに呼ばれてね、被災した牧師さんのね、感覚とご意見をって、じゃあね、私にしか言えないことをね、言おうかなと。体験したから言えることを言おうかなと。そういう使命があるかなと。いや、逆算すればすべてこの時のために少し文章を書くように導かれたり、あるいはいろんな先生方と顔見知りになったり、ね、そういうことがあって今起こったからよかったんじゃなくて、この時のためにすべてがあって、私はクリスチャンになって、その後牧師になって、その牧師になったのもすべてはこの震災を、これを通るためではなかったかと思い始めて、なんかね、そうするとね、力が少し湧いてきたんです。選びの信仰がはっきりすると逃げなくなるんですね。ちょっと嫌なことがあってたまたまこの仕事かなんじゃやめようかなっていつもブレるんですね。しかし神様が私をこの家の主婦として立てたんだというと腰が座るんですよ。根が張るんですよ。私はたまたまこの子供たちの父親になったんだと思うか、そうじゃなくて神がこの家に私を置いたんだと思えばこそ、ね、力の入り具合が職場でもそうだと思うんです。転職しようかな、他に楽な道ないかな、よりも、神様が選んで私をここに使わされたこの震災の中も置かれたと思えば、私たちは相当違うと思いますよ。選ばれると実がなるんです。それが、その次に書いてあるんですね。次の文章、真ん中あたりから、それはから読みましょう。はい。それは、あなた方が言って、実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなたが私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ね、皆さん、 マサシ先生の証を覚えてますか？ジャージが欲しいと求めて願ったか祈ったか知りませんが、祈らなくても神様は先取りしてぴったしカンカンのジャージをね着て羨ましいなぁと私は思った次第なんです。ある方は毎日自分に仕立てるようにぴったりサイズのものが送られてきて、他の人サイズが合わないのにその人ばっかりいろんなものを獲得してですね、それは願ったか祈ったか知りませんよ、密かに徹夜の祈りをしているかもわからないんです。とにかくね、何でも私たちはね、父に求めるものは何でもキリストの名によって、だからイエス様のお名前によってお願いしますね、ということを今実体験して実を結ぶんです。その実はいつまでも残ると言うんです。まあ聖書の中に私たちがクリスチャンになって結ぶ実は憎しみとかね、嫉妬とか、あるいは泥棒とかそういう実ではなくて、愛とか喜びとか平安とか寛容とか自制とかね、そういう本当に目に見えない、ね、お金を払っても身につかない、そういうものを試練の中で身につけさせていただくんだということを知っています。ガラテヤ書に御霊の実と書いてあるんですね。今朝食事の時にお聞きしたので報告しましたが、無理もないと思います。ある避難所では、最初はとしても2週間、3週間経てば、いろんな不安がさらに重くなるということもあると思います。一緒に台所で作りましょうかっていう話が何のことかでこじれることもないくもないと思います。あるところでは毛布が来ても1枚持ってる人が2枚も3枚も持ってっちゃって、ない人はいつまでもないってね。しかしでも寒いから取っていくのかなと思うこともできますけれども、ちょっとのことで切れたり、ピリピリして普通だと思います。何度も言いますが、私たちは神の家族ですが、血は繋がっていません。本当は途中でガチンコになっても、イライラが募ってね、誰からのせいだとして口汚く罵りあっても全然おかしくないと思います。しかし、そうでない営みがまだまだ続くとすれば、これこそ神様がくださった麗しい実の一つと言ってもいいのではないかなと思います。この間お話ししたように20年ぐらい前ですか、私はクワイ川収容所というアーネスト・ゴードンというキリスト教嫌いのイギリス人のインテリが目撃談を書いた、それを読んで本当に打たれたんです。これは教会みたいだと、もしかして本当の教会みたいだと、日本軍にスパイとして捕まってタイの捕虜収容所に入れられて、ジュネーブ協定完全無視の全くの非人道的な扱いを受けて、彼らは人の心を失い、仲間から死体から金歯を剥ぎ取り、もう異様な地獄への世界が、もう気色の悪い世界がそこに書かれていました。けれども彼らはある人が持っていた新約聖書を竹やぶで開き、牧師も神父もいないのに、そこは教会じゃなく収容所なのに、地獄へなのに、新約聖書を読み始めて七変化し始める。ここまで変わるかって、ね、最初は指導者がいないから間違って読み方をして、何月何日キリストが助けに来るって言ってますけども、どうもそれは違うみたいだと、ね、そうじゃなくて、このね、食料が不足し、バタバタと人々が死んでいく、仲間が死んでいってね、俺がいかに生き残るかだけが全ての命題のように生きている、この真ん中にキリスト様おられるんだと、もう生き生きとした信仰を持ち始め、彼らはチームを作り、死にゆく人たちを励まし、帰るんだ俺たちはと、一緒に帰ろう故郷にと、また手作りの楽器を作り、オーケストラを作ろうじゃないか、日本軍がトラックにですね、日本人の負傷兵が乗せられて、もうひどい扱いを見てね、敵のはずなのに白人が少ない水筒の水を持って行ってね、自分たちを苦しめている日本人の負傷兵に水を与えたりしてね、そして、ああ、日本人は日本人をこういうふうに扱ってるから私たちにひどいことをするんだなと、海のような広い心を持ち始め、ある人はただでさえ少ない食べ物をね、亡くなりゆく仲間に全部与えて、自らが骨と皮になって、餓死して亡くなっていったりですよ。果ては作業で見つからなかった道具をね、もう怒り浸透の日本軍がね、この責任を取れって言ってね、銃殺だって言った時に、一人の人が名乗り出て、彼一人が殺されていくんですよ。で、実は彼はその道具を隠したりしなかったんです。後から出てきたんです。何の身に覚えもないそのことで、みんなが死ぬよりも、私一人が死んで、他の人が助かることは神の王御心ではないかと思って、自ら命を捨てていくんです。 それら一部始終を地獄への極限状態で目撃したアーネスト・コードンは、ね、そして終戦になった時に他の収容所では日本人憎しということで白人の復讐事件が起こったんです。血生臭い。けれどもクワイ川収容所ではただの一つの復讐事件も起こらなかった。その一切の顛末を見たアーネスト・コードンはクリスチャンになり、牧師になり、日本にも何回も講演に来ても亡くなりましたけども、私はそれを当時読んだとき、筑摩学芸書院から出てた本ですけども、本当に打たれたんです。これが本物の教会じゃないかって。キリストが真ん中におられ、教会堂があってもなくても関係ない。もしやして牧師がいてもいなくても関係ないと。で、感銘は受けたものの、それは遠い世界のような、こんな経験もあるんだな。こんな世界の体験もあるんだな。私たちが同じ経験をしているとはもちろん言いません。言いませんけど、突然物がなくなり、突然地震に襲われ、突然14メーターの津波がやってきて、そして放射能の爆発が起こり、その瞬間から天でバラバラ散り散りになるという経験は、大患難、大きな試練に変わりはないんです。その中で、クワイ川収容所で彼らが体験したことと、もしも似たような体験があるならば、私はこれはね、この上もない、なんと恵まれた経験プログラムを神様が私たちにくださったかな。ぜひにも私は、あのクワイ川収容所で感動したような体験の爪の赤を煎じるでもいいからね、体験をさせていただきたい。この中で不思議を見せていただきたいと思います。神様は私たちにさらに助け合い、ね、どこかの、避難所で起こって、私たちでも起こってもおかしくないような、彼らは分裂してしまったと。憎しみ合ってしまったと。そして、さらにそこから、運算無償してしまったと。言われるどころか、キリストの名にあって集まるところは、一味、二味違うな。あの真ん中に確かにキリストが見えるような感じがあったよね。今日も期待して、お祈りしたいと思います。じゃあもう一度、16節をお読みしましょう。はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。黙祷しましょう。短くピアノも弾いていただきましょう。今日のイエス様のお約束の言葉を握りしめましょう。私たちは選ばれました。皆さんも選ばれて握りしめられて今日ここにいます。困難はありました。まだまだ試練は続きます。けれども主イエス様がこんな時だからこそ私たちの前に現れ、一人一人に実に味わい深く、私が救い主だ、私があなたと共にいると、あなたを守るのは私だと、イエス様の豊かな臨在を表してくださいます。今日も私たちは自分の心の中にある闇を悔い改めて、そして互いに愛し合い、助け合い、多くの困難を主と共に乗り越えてまいりましょう。心配な家族、またご親族、また仕事をしているご主人、そして今日体調を崩している織原さんや、引き続き体調の優れない伊佐子さん、また佐々木さん、柿崎さんのご両親など、その他各地に散っている、特に入院している溝口兄弟など、覚えたいと思います。また特に双葉町、また浜通りに再び人々の声が蘇り、教会の扉が開き、そして神への礼拝が捧げる日が来ることを、放射能がとどめられて収束宣言が なされることを、復興が起こることをお祈りしたいと思います。またこの国で被災している多くの方々のために、またこの国を神様が憐れんでくださるように、また世界中の人々と私たちを支えてくださっている世界中の教会を神様が豊かに報いて祝してくださるように。それでは今日もどんな言葉でもいいです。子供もまたお年を召した方も、しばらくご一緒に声に出して神様に感謝と願いの朝の祈りを捧げましょう。天のお父様、感謝します。神様が今日私たちを朝の礼拝に招いてくださいました。この素晴らしい一日をありがとうございます。主よ、この一日がお互いに助け合い、思いやり、麗しい日となりますように。かつてアーネスト・ゴードンがそのタイであなたを見たように、そして信仰が引き上げられたように、私たちもあなたを思い、あなたを身近に感じ、朝から晩まで過ごせるように、ここが御国となるようにお願いいたします。神様、溝口兄弟を守ってください。また森兄弟を、いわきにいる一人一人を支えてください。いろんな避難所で生活している方々に必要なものを届けてください。中林さんたちを、ご家族を守ってくださるようにお願いします。今日これから出かけますので、出かける間この群れを帰って祝福してください。世界中の教会を祝し、日本の国を慈しみ、被災している教会をあなたが憐れんでくださるようにお願いいたします。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、今朝は聖書も届きました、いろんなものが私たちのもとに続々と届くように、神様が届いておられることをもう一度告白し感謝します。どうかこの私たちの漂流の旅が、さながら天の御国のように、かつて感銘を受けたタイのクワイ川収容所での出来事の真実のように、あなたの豊かな身を見る麗しい今日一日でありますように。私の後に続いてご一緒に朝の祈りをいたしましょう。天のお父様、今日も感謝します。あなたを見上げ、あなたを信じます。未来を信じ、助け合い、それぞれの使命を全うします。今日、神の恵みを体験できるように、心の目を開かせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、最後にもう一曲歌いましょう。